ただいまより2025年4月20日第3主日イースター礼拝を始めます。545番。我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。口読文18。口読文18、詩67編。願わくは神、我らを憐れみ、我らを先わいて。
その御顔を我らの上に照らしたまわこと。
子は汝の道のあまねく地に知られ、
汝の救いの諸々の犬のうちに知られんがためなり。
神よ、民らは汝に感謝し、
諸々の民は皆汝を褒めた
い。諸々の国は楽しみ、
また喜び歌うし。
汝は直きをもて民らを裁き、地
の
上
なる
黒
ずの国を治めたものよければね。
神よ、民らは汝に感謝し、
諸々の民は皆汝を褒めたたえ。
地は何入れ物をいらせり、
神
我らを先わいたもうべし。
神、地の諸々の果て、ことごとく神を
賛美歌66番。23章11節まで。パウロの話をここまで聞いた人々は声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしてはおけない。彼らがわびき立てて上着を投げつけ、砂ぼこりを空中にまき散らすほどだったので、千人隊長はパウロを兵営に入れるように命じ、人々がどうしてこれほどパウロに対してわめき立てるのかを知るため、鞭で打ち叩いて調べるようにと言った。パウロを鞭で打ちため、その両手を上げて縛ると、広げて縛ると、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに鞭で打ってもよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところへ行って報告した。どうなさいますか。あの男はローマ帝国の市民です。千人隊長はパウロのところへ来て言った。あなたはローマ帝国の市民なのか、私に言いなさい。パウロはそうですと言った。千人隊長が、私は多額の金を出してこの市民権を得たのだと言うと、パウロは、私は生まれながらローマ帝国の市民ですと言った。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちは直ちに手を引き、千人隊長もパウロがローマ帝国の市民であること、そして彼を縛ってしまったことを知って恐ろしくなった。翌日、千人隊長は、なぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を外した。そして祭司長たちと最高法院全体の召集を命じ、パウロを連れ出して彼らの前に立たせた。そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていった。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロの近くに立っていた者たちに彼の口を打つよう命じた。パウロは大祭司に向かっていった。白く塗った壁よ、神があなたをお討ちになる。あなたは律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら、立法に背いて私を撃てと命令するのですか。近くに立っている者たちが、神の大祭司を罵る気かと言った。パウロは言った。兄弟たち、 その人が大祭司だと知りませんでした。確かにあなたの民の指導者を悪く言うなと書かれています。パウロは議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って議場で声を高めていった。兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで、私は裁判にかけられているのです。パウロがこう言ったので、ファリサイ派とサドカイ派のとの間に論争が生じ、最高法院は分裂した。サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、ファリサイ派はこのいずれをも認めているからである。そこで騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の立法学者が立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見出せない、霊か天使かが彼に話しかけたのだろうかと言った。こうして論争が激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに降りていって人々の中からパウロを力ずくで助け出し、兵営に連れていくように命じた。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝この御堂に集い、イースターの聖日礼拝を共に守ることができますことを感謝いたします。神様は私たちの罪をあがなうために一人子のイエス・キリストをこの世にお送りくださいました。私たちはイエス様の十字架によってあがなわれ、罪を許されて、ここにあなたの御前に祈ることが許されています。私たちは日々あなたの大いなる愛に包まれて守られているにもかかわらず、時にはそれを忘れて自分の力を過信したり、また兄弟姉妹を愛することを怠り、自分の力のみに頼ろうとしたりする、本当に愚かなものです。しかし神様はいつも私たちと共にいて、正しい道へと導いてくださいます。感謝いたします。どうかこの復活節の喜びの日に、ひたすら主に従い、御心に従うものとならせてくださいますようにお祈りいたします。越谷教会の歩みが、どうかあなたの御導きによって主の栄光を表すものとなりますようにお祈りいたします。伝道の先頭に立つ牧師に力をお与えください。そしてその下で働く私たち一人一人が十分な支えとなることができますようにお導きください。今病の床にあって苦しんでいる兄弟のことを思います。どうか癒し、その苦しみを取り除いてください。あなたの癒しの御手がありますようにお祈りいたします。これから深牧師を通して御言葉をいただこうとしております。どうか聖霊の導きによって十分に語られますように。また私たち聞く者の心をむなしゅうして、しっかりと御言葉を受け入れる力がありますようにお与えください。足りません。感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌148番。 日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたの。
この変わらざる
恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会はキリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を起こる。毎日励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは確信し、世々の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇る、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、復活の希望。
今朝私たちは2025年イースターの礼拝を共に捧げております。皆様の上に主のご復活の恵みと祝福が豊かにありますように、心よりお祈りを申し上げます。今朝の御言葉は使徒言行録22章22節から23章11節の御言葉であります。この聖書箇所は次回の聖書研究祈祷会の研究テーマの聖句となっておりますけれども、本日イースターにあたり、この箇所で一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思っております。とても長い文脈となりましたけれども、一つのことに焦点を当てながら御言葉に聞いてまいりたいと思います。今朝の御言葉のテーマは、一言で申し上げるならば復活についてであります。使徒パウロは23章6節以下で次のように語っております。私は死者が復活するという望みを抱いている。この言葉はおそらく使徒パウロがユダヤ人の最高法院を混乱させるための、一種の策略として語られた言葉ではないかと思います。ただしこの言葉には使徒パウロによる伝道内容のすべてがこの一言に込められていると、そのように言えると思います。 で少しここまでの経緯をお話しさせていただきます。でユダヤ人にとって使徒パウロは、まあ、一言で言えば裏切り者でありましょう。でそれは簡単に言えば彼がユダヤ人としての信仰やあるいはそのプライドに傷をつけてしまったからであります。でそして彼らは、エルサレム神殿でパウロを発見すると、まあ非常に怖い話ですけども、要するに集団リンチをしてしまったということです。でしかし使徒パウロはローマ帝国の守備隊によって身柄を保護される形で、まあ、逮捕されてしまいます。今朝の御言葉はそういう一連の出来事の翌日に起きた出来事であります。もともとユダヤ人、ユダヤ人であったパウロがクリスチャンになって世界で伝道しているわけですから、まあ、要するにユダヤ人にとってはパウロは裏切り者で、パウロを発見して彼を、まあ、神殿の中でボコボコにしてしまうという、そして身柄を保護される形で逮捕されていくと、まあ、そういう出来事の翌日の出来事であります。で使徒パウロを逮捕した千人隊長は、彼がローマの市民権を持つ者だと聞いて恐れを抱いております。当時ローマ帝国の市民権を持つ者にはさまざまな権利が与えられていたからです。ですから逮捕をすること、拷問をすることにはかなり気を配らなくてはいけないわけです。場合によってはその役割や立場を失ってしまうということもありました。そこで千人隊長は、そもそもユダヤ人がなぜパウロを訴えているのか、その内容を聞くためにユダヤ人の最高法院のメンバーを招集したんです。でそこには当時エルサレム神殿の大祭司であったアナニアという人物も同席をしていました。要するにこのアナニアを代表とするユダヤ社会における最高の権威者たちが千人隊長によって招集させられ、そしてパウロを訴えるということになったわけです。そもそもなんでこういういざこざが起きてしまったのか、もうちょっと詳細に調べなきゃいけないということになったわけです。でそれに対してパウロはこの機会を伝道の機会として用いたんですね。彼は彼らの前で、そして多くの人々の前で自分が何を信じ何を述べ伝えているのかということを一言で見事に表現しています。それが、私は死者が復活するという望みを抱いている、この一言に全てが込められているわけです。今朝はこのところに注目したいと思っております。で死者が復活するという望みは、将来自分自身もまた復活させられるという希望でもあります。私たちは誰でもいつかは肉体の死を迎えます。どんなに立派な人も、正しいと言われている人も、豊かな人であったとしても、死に打ち勝つことはもちろんできません。でそれに対して死者が復活するというのは、その死が私たちの終わりではないということを意味しているわけです。パウロはそういう将来の希望を今この瞬間から見つめていきながら、その希望を語り続けてきたわけであります。でこの希望の根拠がどこにあるか、それが主イエス・キリストのご復活なのであります。キリストの復活は、父なる神が主イエス・キリストを死から解放し、それに勝利され、新しい命、永遠の命を与えてくださったということを表しています。そのキリストの復活について、使徒パウロはコリントの信徒への手紙1の15章20節以下で次のように表現しています。眠りについた人たちの初歩と、 初穂というのはその年に採れた最初の収穫物のことです。つまりこの初穂によってこれから与えられるであろう収穫の豊かさが決まっていくことになるわけです。このようにキリストの復活は眠りについた人たち、つまりいつか必ず死んでいく私たち自身 にも与えられる恵みの初穂であり、恵みの先駆けとなったのだと表現しているんです。つまりキリストの復活を信じるこの私たちもまたこのキリストの復活に続くようにして新しい命、復活の命、死を打ち破る命に預かることができるのだとこのようにパウロは述べ伝えてきたわけです。ですからキリストの復活は喜びの中の喜びであり、私たちの喜びとそして希望の土台となるものになるわけです。もちろんこの世で豊かであるということも悪いことばかりではないと思います。しかしそれらが私たちを救い、そして永遠なるものへと導くことにはなりません。必ずそれらは奪われ、朽ちていき、果てていき、そして失われていくものです。その意味で限界のあるもの、限界のあるものに本当の喜びを与えるものはないと思います。しかしキリストは復活された。死を打ち破られた。死によって全てを奪われたとしても、キリストだけは私たちの傍らに残り続けてくださっている。これこそが誠の喜びであり、その喜びが今を生きる私たちの土台となっていくのだということです。復活の希望というのはどこかその私たちの生きる先にあるのではなくて、もうすでに私たちの生きる土台になっているのだと、もう私たちはその喜びに生きられるのだということです。使徒パウロはまさに、常にこのキリストの復活の希望の中に生きておりました。またそれを述べ伝えてきました。これまでのパウロによる伝道旅行は決して容易なものではなかったと言えます。困難や苦しみがありました。命の危険もありました。今回のように痛みを負うこともありました。しかしそれでも彼がひるむことなく立ち続けることができたのはなぜか。今回のように最高法院の人々に訴えられたとしても毅然とし冷静でいられたのはなぜか。それはまさに使徒パウロ自身がこの復活の希望と喜びだけをその自身の生きる土台とし続けていたからであります。仮にこの地上での人生を一つの枠の中とし、死の支配を枠の外のようなものとして捉えるならば、パウロはこの枠の中だけではなくて、むしろ枠の外に思いを馳せていたのではないか。すなわちその枠の外にある死の支配がキリストの復活によって打ち滅ぼされ、復活の命、永遠の命の約束にもう変わっているのだと。そのことを彼は今もこの瞬間も見つめていたのではないか。それゆえにこの人生の枠の中がいかに苦しみや恐れに満ちたものであったとしても、それによって絶望しきることはなかったのだろうと思うんです。この地上の出来事がここだとするならば、この枠の外をパウロはもう見ていた。これは死の世界だ。だけどもうその死はキリストにあってもう滅んでいるんだ。もう私たちはその枠の外を見て今を今日希望を持って生きていいんだと、まあそういう視点で彼は伝道したのではないだろうか。まあそのことがここから示されていくわけです。で、先ほどにも申し上げましたけども、パウロのこの発言は最高法院を分断させてしまうぐらいの力ある言葉でありました。しかし使徒パウロはここでただ議場を混乱させたかった というわけではないと思います。おそらく復活を信じていないサドカイ派の人々、彼らに対しては彼の信仰の中心である復活の希望をただただ証したかったのだろうと、そのように思うわけであります。サドカイ派の人たちは復活を信じていません。それはつまり人間の常識を超えた事柄を否定していたということでもあるわけです。つまり彼らは目に見える世界だけを信頼し、この人生の枠の中で勝負をしていたわけであります。いわゆるリアリスト、現世主義であったと言われています。でサドカイ派の主要メンバーは祭司に属していました。もちろん神殿で儀式を執り行うのも彼らの大切なお務めであります。神秘的な儀式を取り扱っている人間が現世主義であるっていうのは少し矛盾しているようにも感じるわけです。しかし実は現世主義と宗教というのは非常にコミットしやすい、結びつきやすいものなんです。どれだけ神秘的な儀式を取り扱う宗教であったとしても、そこで求められ、そしてそこで与えられるものが家内安全であったり、病気の回復であったり、商売繁盛、安産祈願、恋愛成就であるとするならば、つまりこの世の生活や人生の幸福、平安、満足、安定しか見つめられていないとするならば、その宗教はもはや現世主義なんです。もはやもうそこには神秘性なんて一切ない。取り扱っているものがこの世の人生の枠の中だけに収まっているからなんです。使徒パウロは人生の枠の中のことしか 見られないそういう人たちに対して、死者が復活するんだという望みを語らずにはいられなかったということなんです。そこにあなた方の本当の喜びや希望があるんだっていうことを彼はここで語らずにはいられなかった。それがこの御言葉から指し示されていく。それに対してファリサイ派の人たちというのはサドカイ派と逆で復活を信じていました。死者が復活することになっていると。でその彼らに対してはパウロはイエス・キリストこそが復活の初歩なんですよっていうことをやっぱ強調したかったのではないだろうかと思うんです。もともと彼はファリサイ派に属していましたから、自分たちの仲間が復活を信じていながら、復活はいつあるんだろうか、復活って本当に起こるんだろうか、もうそういうこうなんだろうな、なかなかこう希望を見出せないファリサイ派の元仲間たちに対しては、キリストが、イエス様が先立ってもう復活したんだ、だから私たちもその復活の命に預かれるんだっていうことを彼はここで言いたかったのかなと思うわけです。この喜びと希望は主イエスキリストの復活によって与えられ、保証されている。私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった、そのお方を父なる神は復活させてくださった。そしてキリストに連なるすべての人に罪の許し、死への勝利、そして新しい命、復活の命、死に支配されることのない永遠の命を保証してくださいます。私たちはその変わることのない、まさに本当の永久保証を握りしめながら今をこの瞬間を生きられるんです。いつか起こることじゃないんです。もう私たちのうちに起きて実現している喜びを握りしめながら、私たちは今日生きることができる。私たちの肉体はいつかは滅んでいきます。この世の人生には限りがある。しかしその限りある人生が罪の許しと永遠の命の約束のもとに置かれているならば、私たちはその復活の希望によってこの世の人生を誠の喜び、希望を持って、そして笑顔で精一杯生き抜くことができるのではないだろうか。この人生、クリスチャンとしての生涯、楽なことばかりじゃない、人の目から見れば苦しいこと、 悲しいことがある、伝道してても虚しさを感じたりとか何も伝わってないなって思うことがいっぱいある。先日私は聖書絵画展のチラシもうごっそり持って一日朝から夜になるまで配り続けたんです。そして約2名の方が苦情を言ってきた。こんなものはいらない、こんなものは欲しくない。私笑顔で答えました。ありがとうございます、言っていただいて、おかげでチラシが無駄になりませんでしたって。ある方はキリスト教は嫌いなんだ、なぜか世界で戦争している多くの国キリスト教国家じゃないか、だから私はキリスト教は嫌いなんだ。その人に僕言いました。私はあなたのことを嫌いになることはありません。でも今見てください、あなたは私のことを嫌いって言ってますよね。戦争ってどういう気持ちから始まるんでしょうか。何にも言わなかったです。もう何も怖くないんですよ。たとえ人を恐れる必要はないんです、ね、私たち復活の命が約束されてますから、たとえ失敗したって、ね、たとえ恥をかかされるようなことがあったってそれで大丈夫なんですよ。神様はあなたの名前を覚えておられる。キリストの復活の命にあってあなたの名前を覚えてくださっている。ただそれだけが私たちの希望だ。でその希望のもとに私たちが生きるとするならば、私たちは今日一日を笑顔で精一杯生き抜くことができる。信仰を持っているからといって全てが安定することはありません。それはパウロが迫害を受けているこの様子からも伺い知ることができます。しかし私たちはこの世におけるあらゆる苦しみが永遠ではないことも知っています。必ずそれが取り去られる時が来る。いや、永遠の希望の中に今ここで生きられるその時、その苦しみが永遠の中の一瞬だということを知ることができる。そして何よりもあらゆる苦難の中で私たちは決して一人ではないということも知ることができる。死に勝利されたお方は今も私たちと共に生きておられる主です。その私たちのそばに立っておられる主です。そしてそのお方は今私たちの傍らに立って生き語り続け、私たちを慰めてくださっている。今日の箇所の一番最後のところでも神様がパウロ自身にこう語りかける、そういうシーンがあります。私たちが抱える不条理さよりもはるかに大きな不条理な思いの中で主は私たちのために命を捨てられました。その主は復活し、今もあなたと共に生き、罪の許し、永遠の命を悟らしめてくださいます。皆さんが私たちの皆さんが本当の喜びを知って今を生きられるように、そして本当の希望を知って自らの死と向き合えるように、そして今この瞬間が永遠の中の一瞬であるということも、もうすでに皆さんは永遠の流れの中に生きておられるのだということをキリストは今日も指し示し続けてくださっています。この深い幸いを覚えつつ、私たちもまた主の御業に仕えるものとして今日は編み出したいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父の神様、イースターにあって新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちの救いのためにあなたが御子イエス・キリストをこの世に与え、私たちの罪を御子に背負わせ復活させてくださいました。そのお恵みに御言葉を通して改めて味わい直すことができ心から感謝です。どうか日々あなたの御子イエス・キリストの救いを心に留めながら、感謝と喜びとまた悔い改めの心を持って、そして何よりも希望を持って歩み続けるものへと私たちを導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌154番。
私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り道で各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝母、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるようパンを取り感謝し、これを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵みに深くことを味わい知る。ただいまから分散をいたします。聖餐は主イエスキリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちとは教会では信仰を公に告白し、洗礼を受けた方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方は、この聖餐に預かることはできませんけれども、これは決して差別をしているのではなくて、すべての人がこの主の食卓に集うことができるよう、教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方でありましたら、どの教会どの教派でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。それぞれ聖餐をお取りになりましたら、祈りを持ってその恵みに味わっていただけたらと思います。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いて、葡萄酒を分散いたします。 これは私たちのためになされた主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。
Thank you. の朝、こうして皆様と共に礼拝を守ることのできましたことを感謝いたします。司匠御牧師より使徒言行録を通して御言葉をいただきました。どうぞこの新しい週も御言葉を糧に、そしてイースターの朝のことを覚え、あなたがいつも共にいてくださることを感謝し、日々歩むものとさせてください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝です。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この祈り尊き主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
正英544番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。